おはようございます。今日は順番通りに聖書を勉強したいと思うんですけれども、今は、マタイの20章の29節の話にちょっと考えたいと思います。マタイの20章29節から34節まで読んでください。
彼らがエリコを出ていくと、大勢の群衆がイエスについて行った。すると道端に座っていた二人の盲人がイエスが通られると聞いて叫んで言った。主よ、私たちを憐れんでください。ダビデの子よ。そこで群衆は彼らを黙らせようとしてたしなめったが、彼らはますます主よ、私たちを憐れんでください、ダビデの子よと叫び立てた。するとイエスは立ち止まって彼らを呼んで言われた。私に何をしてほしいのか。彼らはイエスに言った。主よ、この目を開けていただきたいのです。イエスはかわいそうに思って彼らの目に触られた。するとすぐさま彼らは見えるようになり、イエスについて行った。
OK。 この話は、飛ぼうかなと思ってたんです。このような話を最近もやったことあるんじゃないかなと思ってて、けれどもなんか、夢の中でも出てきたから、ゆっくり考えた方がいいんじゃないかなと思うんですね。そしてこの話の中ではすごい大切な教えが入っています。そしてその教えは難しいもんじゃなくて、すごい簡単なもんなんですけれども、求めることなんですね。で、今日のメッセージは別になんか今まで聞いたことないような話を出すつもりがありません。けれども、真実っていうのはどの程度頭の中に詰め込んだことは立派とかそういうもんではなくて、悪魔もね、聖書全部ご存知なんです。もう何千年前から研究しています。ですから真実知ってるからすごいっていうもんではなくて、実行してるかどうかですから、今日の話はすごい簡単な話なんですけれども、本当に私たちがこれを実行しているかどうかっていうのは大事なポイントではないかなと思います。ちょっと想像してみましょう。2000年前にこの話が、この事件の時にジェリコという町がありまして、その地域の一番金持ちの場所だったんですね。ですから貧しい人たちのためには良かったんじゃないかなと思います。そしてその町から出ると道があって、けれども調べによりますと、その道が一番泥棒が多かったみたいで、強盗が多くて、ですから多分この2人がいろんなことを経験したんじゃないかなと思うんですね。騙しとか、いろんなのあったんじゃないかなと思うんですね。そして、この二人は、目が見えないのに、お金がないのに、イエス様から、奇跡をもらったっていう話なんですけれども、今日でも、すごい困ってて、奇跡が欲しいなという人はいますでしょうか？本当に、何か困ってて、これが治ったらねとか、これが解決したらねって助かるのにって、そういう人いますか、今日は？OK。 じゃあこのメッセージはちょうどいいんじゃないかなと思います。どうしてこの2人が奇跡をもらったのかって、ちょっとみんなと一緒に簡単に考えたいと思います。一つはね、この2人の、イエス様の呼び方がすごい大切だと思うんですね。どのような、呼び方でしたのでしょうか？教えて。どういう名前で呼んだんですか？聖書の中では。呼んで、はい。
主よ、私たちを憐れんでください。
はい。
ダビデの子よ。
そのダビデの子よって、これが非常に大事なんですけれども、ユダヤ人にとっては特別な意味があって、この方は救い主だっていう理解が入ってるんです。メシアなんです。救い主なんだって。ですから、そこまでの理解がこの2人があったわけなんですね。そして、この後はもうイエス様が、十字架にかかるんですけれども、その理解してたんですね。 もうただすごい、あのなんかすごい祭司なんだとか、そういうんではなくて、救い主なんだって、そこまで、この二人の耳に入ってたんですね。ですから、このイエス様はただ、なんか、そう預言者とか、そんじゃなくて、救い主なんだっていうような理解が、この二人があったんですね。そしてこの二人はもう一つ秘訣ではないかなと思うんですけれども、ものすごく集中力があったんですね。しつこくこのイエス様、この人ならできる、この人ならできる、この人ならできる、この人ならできるって、そのようなものばっかり考えてたんですね。あ、これどうしよう、 あれもあるし、これもあるし、いや迷ってるわ、これ そういう混乱するような二人ではなかったんですね。はっきりしてたんです。この人だったら助けてくれるって。そしてその私たちがそのような集中力を持つとね、奇跡を見る材料というか準備になってるんではないかなと思うんですね。この人だったら何かしてくれるって。そして福音の中でいろんなその奇跡をの話を見ますと同じようなものがあるんですね。例えば、マルコの5章の27節、
はい、彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからである。
この方も同じような集中力があったんですね。もう病気でもすごい、もうどこ行っても お医者さん見てもらっても治らないってすごい悩んでたんですけれども、もうこの人触れば治るっていう、そのような集中力があったんですね。もう一個は、もう歩けなかった人で、マルコの2章の4節、
群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中部の人を寝かせたままその床を吊り下ろした、
この人たちも同じような集中力があったんですね。もう友達が病気で歩けない、そしてもう頑張って4人が運んであげて、もうとにかくこの人をイエス様の前に下ろしておくことができたら治るって、それしか考えられない、他のもの考えてられない、これだけもうイエス様しかないんだって、イエス様の前に置けば治るって、そのような情熱、そのような集中力が持ってたんですね。私たちがそのような集中力を持ってしまうと、神様に向けて持ってしまうと、もう奇跡の可能性が非常に高まるんですね。多くの場合私たちが逆なことをしてしまうの、問題が出た時にイエス様に焦点を置いてずっと考えるんじゃなくてね、問題を考えるの、どうしようどうしようどうしよう、これがあって、あ、これがしたらこうなるし、あれがなったらこうなるし、いやいやなと、そういうの考えて問題ばっかり考えて、それだったらね、奇跡はなかなか来ません。イエス様に焦点を置いて、この人じゃないと、この人だったらできるって、そのような奇跡が欲しければそのような集中力が必要なんです。この人しかいないって、他の人がいれば、これがこの人頼んだ、あの人頼んだ、それだったらもう化ける、もう集中力がないんですね。けども信仰っていうのはこの人だけなんだっていう、そうやって考えるとね、奇跡が起きる可能性が非常に高まります。僕の中では、これをやろうとしているんですけれども、一つは、そろそろそのような奇跡の準備が来ているなと思うとね、考えて、イエス様ならできる、イエス様ならできるって考えてて、それで今度それは夢まで届いてしまう。夢の中でもそのような集中力が入っていると、もう自分の心の一番奥のとこまで、入ってきてるなっていうような印です。ですから私もよく朝起きた瞬間すごい大事にしてるんですね。朝起きた瞬間、何をどういう夢を見てたんですかって、 そしてやっぱり、例えば、今週は夢の中で聖書学校の復活って、ちょっと今病気で休憩しているのでやってないんですけれども、もう一度KBF の聖書学校始めたいなって神様に言ってて、そしてとうとうと夢の中でそれが始まってるっていうのが見て、すごい励ましになってるんですね。ですからそのような集中力が、奇跡が欲しかったら非常に大事だと思います。第2ポイントは、この目の見えない貧しい2人は、多くの人がいたんですね。そうして通った時にイエス様に助けてって頼んでたんですけれども、その団体からね、注意が入ったんですね。静かにしなさいって、ね、ですからその団体がすごい意見が持ってて、よく私たちの、奇跡がもらえるのに止まってしまう理由は、周りの人を気にする、周り人をどう思うかとか、あの人の意見は何だろう、この人の意見は何だろうとか、そういう周りの人ばっかりを考えると、今度その集中力の力っていうのは解けるんではないかなと思うんですね。そして特にこの二人の場合は立派じゃないかなと思うんですけれども、一つはね、その時代の考え方では、病気の人は罪の人の人なのって考え方あったんです。ですからもう病気してる、あの人きっとなんかすごい悪いことしたなって、すごい単純に考えてたんですね。ですからこの目の見えない二人っていうのは、よっぽどひどいことしたんじゃないかなって、それが親がやったんじゃないかなって、すぐそういう考え方があったんですね。ですからこの二人はその嫌な気持ちの中に生きてたんじゃないかなと、周りが、あの二人ね、よっぽどね、なんか悪いことしたんちゃうかっていうような、みんなそのような目で見てたんじゃないかなと思うんですね。で、私たちもよくその奇跡を求めてるのに、もう本当に困ってるのに、自分を責めてしまうね。神様にお願いしたんだけど、あの時にあんな失敗したからなとか、ああいう、もうこういう癖があるからなとか、こういう罪が起こしたからなとか、そういうものを繰り返し頭の中に入れて、そしてそれがすごい邪魔になるんじゃないかなと思うんですね。この二人はもう気にしない。どう思われてるのかって、罪人と思われててもどうでもええわっていうような考え方を持ってたんですね。そして今の時代だったら、その私たちが罪を起こした時に、ヨハネの第一手紙の一章の9節書いてある通りに、神様に告白すれば許されますって書いてあります。ですから繰り返し繰り返し自分の失敗を思い出して、もう自分をしんどくするんではなくて、神様に告白して許しをもらえばいいんですね。イエス様が十字架にかかった時に、隣の十字架にかかった人は泥棒で罪だらけの人だったんですけれども、イエス様助けてってそれだけでもう罪許されて、永遠の命を与えられたので、ですからもし自分の中ではこんな罪を起こしてるからなって、だから自分の人生うまくいかないんだなと思うんだったら、早めにね、神様に告白して許しをもらえばいいんですね。告白すれば許しをもらえますっていう教えがヨハネの第一手紙の一章の9節の中に入ってるんですね。もう一つこのような考え方もあったんじゃないかなと思うんですけれども、その時代はもうテレビとかラジオとか何もなかったので、すごい聖書が大事だったんですね。そしてどうしてもパリサイ人とか、立法学者っていうのは、自分がその聖書をよく知ってるからっていうプライドがあって、そしてそのプライドがあるからいいことがあるんちゃうかっていうようなものを勝手に思ってたんですけれども、多分この二人はもう目も見えないし、あんまり聖書のことはあんまり知らなかったんじゃないかなと思うんですね。よく私たちももう困っている時に、 もっと聖書を勉強しないとって、でもっと聖書を勉強すれば、なんか神様してくれるんじゃないかなと思うんですけれども、神様そういう方じゃないんですね。もちろん聖書を勉強することはいいことなんですけれども、聖書が知ってるからなんか今度神様が助けてあげるとかそういうもんではなくて、信じれば助けてくれるっていうことあるんですね。そしてこれもう KBO で何回も話に出してるんですけれども、KBF の初め頃はパルモア学院っていう英会学校で、部屋を借りてやってたんですけれども、ある日その生徒だったのか、まあ、とにかくあるおばさんが来て、すいませんって聖書の時間で、今でも神様は奇跡を起こすことができると信じていますかって私聞いてたんですね。そして、まあ、今でも奇跡ありますよって言ってて、そしてありがとうって言っちゃったんですね。それで今度の、集会、主人を連れて、そして主人がすごい嫌な顔で、しんどそうな顔で入ってきて座って、そしてなんか座り方が、なんかここにいたくないっていうような座り方で、そして僕がこのようにメッセージが始めたときに、彼が勝手に立ち上がって、すいませんって。で、ちょっと、聞きたいことあるんですけれども、私が、ちょっとよくわからないけれども、私がもう背中がヘルニアで、あんまりにもひどくて、お医者さん行っても、見てもらっても治りませんって言われたもんで、そして私、消防の、仕事してて、結局、辞めさせられまして、そしてこういう体がこういう状態ですので、私が毎日苦しんでいますけれども、私の、家内が、なんかここ来たら治るって言われたので、私がこんな長い話聞いてられません。痛くて、早く治すんだったら、慣れたかに、イエス様、早く治してもらわないと、私、こんな長い話を聞いてられないので、今でも、なんかしてくれるんだったら、今してくださいって、なんか、もう焦ったよ、もう。だからもう、ちょっとミーティングを止めて、彼が呼んで、そして手を置いて、祈って、祈った後になんかどうですか、いや何も変わってない、まだ痛いんですけどって、じゃあもうちょっと祈って、そしてどうですかって、何も変わってないんですけれど、まあこれだけですかって、はい、そしてなんかね勇気が出てきてね、明日治るって言ってしまった。そして彼が、あ、はい、じゃあ帰りますって言っちゃったの。そしてなんか雰囲気がね、なんか失敗っていうような雰囲気やったんだけれども、その次の朝どうなったんだろうとか思いながら、2、3日経ってからお土産が入ってきた。そして完全に治りました、仕事に戻りました、ありがとうって。そしてけれどもキリスト教には興味ありません、ありがとうって、うん、ですからこの人は聖書がさっぱりわからない、理解しているのはこのイエス様が求めたら治るって、ですからお願いしますって大胆に立ち上がって、お願いします、こういうどういう集まりかわからないけれどもお願いしますって、それだけで癒された。そしてそのあとそれ何ヶ月経ってから、このお歳暮も入ってきたし、お中元も入ってきたし、それがずっと続いてたんですね。けれども教会に行こうと思わない、治ったからありがとうって言ってしまった。けれども神様そのような心の拾い方なんですよ、ね、で私たちよくルールつけてしまうんですね。いやこの病気やったらね、もっと悔い改めないとダメよとか、いやもっとね熱心に教会にね毎週必ず出てたらなんかなるんじゃないかなと、いろいろ私たち言ってしまう可能性があるんですけれども、神様そういう心の貧しい人ではありません。助けてって、 で、それだけで神様は奇跡よくあるんです。もう一つは、こういう考え方があるんじゃないかなと思うんですけれども、自分が悩んでて病気なのかもう問題があってて、そして祈っても神様は私に、答えてくれる価値があるだろうかって、自分の価値はあんまりないから神様は相手してくれるだろうかとか、そういう考え方もこの二人があったん、ちょっとでもあったんじゃないかなと思うんですね。あの社会では目の見えない人っていうのはすごいグレードの低い人間だったんですね。ですからひょっとしたらこの二人がそれで悩んでたんですけどね。けれども聖書を見るとこのような人たちが繰り返しイエス様をものすごく大事にしてたんです。ですから神様、皆さんもすっごい大事に思ってると思います。ここに来てるだけで今晩も朝起きた時にしんどいな、どうしようって迷った人もいると思います。この中でそんな遠いとこまで話を聞くなんてとかなんか思ってる人がいるだけれども、ここまで来る力が与えられ、それも神様から来たと思います。神様、あなたたちを選んでると思います。私、繰り返し祈ってるのは、神様、あなたを呼んでる人たちだけを送ってくださいって。ですから、自分は価値の低い人間だから、神様を答えてくれないっていう考え方、間違えてると思います。間違えています。もう一つ、の考え方は、私の頼みが小さすぎるんちゃうかって、ね、そんなね、世界もいろんな戦争とかいろんな大変なものあるのに、神様それでも十分忙しいんじゃないかって、私の小さな頼みはね、もう相手にしてくれるだろうかって、そういう考え方を持ってる人がいるとかもしれません。けれども神様は大きな悩みでも小さな悩みでもね、無限の力を持ってますので、問題ないんです。そして今でもちょっとびっくりしてね、これ3週間前に起きた事件なんですけれども、水曜日のゼミにもこの話を出したんですけれども、半年前に、私の靴がダメになってしまって、そしてエリカさんがここに行ってくれて、そして僕がエリカさんに言ったのは、ちょっと靴がね、もうだんだんダメになってきてるからすごく困ってるのは、私が歩きながら祈る人ですので、本当にハイキングの靴が必要なんですって、けど僕のサイズもないし、ですからどうしようと今悩んでるんですって、それでアメリカ行くので買おうかなと思ってるのでと、それでエリカさんは祈ってくれたんです。でロブがハイキング大事な祈りの時間がちゃんと取れるように、このハイキングの靴くださいって祈ってくれたんですね。そして僕が祈ってもらった後にいろんなカタログを出してきて、LL ビーンとかね、いろいろそういうの出してきて、これがいいんかなとか、けれどもちょっともうただ履かないで買うって怖いなとか、けども LL ビーン行くと僕のサイズも日本では置いてないし、そしてアメリカ行っていろんなそういうハイキングの専門の店行ったり、いろんなの履いてみて、けどなんか合わないんですね。そしてとうとうちょっと合わないけれども靴下2枚したらいけるんちゃうかっていうやつをとうとうアメリカで買ってしまったんですね。そして神戸に持って行って、そしてそれスズラン台からここまで歩いて、ダメ、やっぱり、ちょっと合わない、まあちょっとしたまあ、意識量がやったらいけるけれども、やっぱり違うから左足が痛くなってきて、どうしようと思ってて、そして3週間前にどうしようと思って、やっぱり歩くとしんどいって、足が痛いっていうことで、ですから今度自分の力で何か考えてカタログを出して、何かいろいろそういうのやめてね、この御言葉はさ、もうこれからもうメッセージしないとあかんなとか考えてたので、じゃあちょっとね、自分の考え方を置いてね、 正直に神様助けてって靴見つからないって言ったの、大きな声で。靴見つかりませんって、29センチ、そして左足がもうちょっと 29.5 で、右は29センチで、もう困ってます、くださいって、大きな声で祈ってて、そしてものすごいショックを受けた。祈った後に、なんかほっとした気持ちが入ってきて、そして、2日ぐらいかな、僕の祈りの椅子に座ってて、後ろに窓があって、それで窓のカーテンをこうしたら私の家の門が見えるんですね。それで私そこに座ってる時にね、ピンポーンって聞こえて、そしてワンちゃんたちがうわわわわわわって言ってくれて、そして私パッと見たらね、近所のおばさんがそこに立ってるんですね。そしてそのおばさんがこれを持ってるの。こう持ってんの。そして僕、何これと思って。そしてもうびっくりして行ってみたら、あ、すいませんって、私の、友達が靴屋さんやってて、その靴屋さんが閉まりますので、これが残ったもんで、これ私たちが工夫していろいろ考えてみたら、ここに住んでる、ロブさんだったら、29センチのハイキングの靴がこれを着れるんではないか、と思って、持ってきたんですけど、って。そして履いてみたらね、もうなんか僕のために作って、てくれたような感覚な、もうびっくりしてる、今でもびっくりしてる。左がねちょっと大きい、29、ちょっとね、多分工場でミスしたんじゃないかなと思って、うん、ちょっと左がちょっと大きめで、右はちょうどいいぐらいでね、もう今でもびっくりしてる。そしてなんでこういうこと起きるだろうとか、もう一度御言葉読もうと、どういう一つ大きな声で、もうできませんって、もう他の方法がないって、自分の力でアメリカまで行って、もういっぱいいろんな店回ってきて、ダメだったんですって、もう私が解決できませんって、そして単純にくださいって、そしてショッキングでピンポンが来て、こうやって持ってる人がまさか現れるなんてと思ってて、ですから小さな祈りでも神様聞きます。ですからもうどんどん口に出してお願いしてみてください。正直にくださいって、こういうこと悩んでるのでとか、多くの場合私もそうなんだけれども、難しく考えてしまう。どうしても悩んでいるときに、どうしようって、もう、いや、私が多分祈りが足りないんじゃないかとか、もっと私の生活をもうちょっとこう直さないととか、いろいろ考えてやってるんですけれども、なんか神様はね、ドカーンと求めるような人、助けてとか、その手もあります。やってみてください。そして今度はこのまた、御言葉の話に戻りますけれども、この目の見えない二人、注意受けたんですね、団体から。静かにしなさいって言われちゃってけれども、呼んでくれますか。注意された時に謝ったのか、どうなったのか、うん、
彼らはますます主よ私たちを憐れんでくださいダビデの声と叫び立てた、うん、
そうだね、もっとうるさくなったよく私たちがなんか夢が湧いてきて、これが欲しいなとかこうしたいなと思った時に、友達と相談して、いやちょっとな、それはなって、私前にやったことあるよって、うん、そんな簡単なもんじゃないよとかいろいろ言われて、そして私たちが、ああそうなんだって、じゃあ分かったっていう感じで じゃあやめようかなとか、なんかそう思ってしまうんですけども、この二人はね、もう余計うるさくなったんですね。余計声がでかくなったんですね。で、私たちもこれを練習した方がいいんじゃないかなと思うんですね。誰でもそうと思うんですけれども、私たちが日常生活の中で、嫌な考え方ポッて入ることあるんですね。私も歩きながらなんか急になんか暗いこと入ったり、どうせダメだしとか、なんかそういう戦い結構あります。私もあります。皆さんはどうでしょうか。そういうなんか暗い意見がバンって入ってくるとか、ね、みんなあると思うんですね。そしてけれども気をつけないといけないのは、そのままそれを受け入れること。あ、そうなんだって真実として受け入れてしまう。そうするとその暗い考え方に縛られる。けどこの2人は暗い考え方入ってきたんですね。もう静かにしなさい、あなたたちはグレードの低い人間よ、無理よって、偉い人が来てるからあなたたちには相手にしないよって、ダメよって、無理よって、それが来た時にそれをね、もう認めないって大きな声で頼むって。私たちもそういう暗い考え方が入ってきた時に言い返さないといけない。そして心だけで言い返すんではなくて、口に出して言い返す必要もあると思います。この考え方は私は認めませんって、これ結構すっごい続いてるんです。先週もあったし今週もあって、なんかね、がんの病気の話でうまくいかなかったっていう人はね、マグネットみたいに私とも来てる。そして、あ、ロブさん聞きましたって。いや、うちのね、おじさんも、もう今週もポンポンも来るんですよ。いや、うちのおじさんもね、がんでね、今はね、もうダメなんですよって。ロブさん頑張ってなって。クリック、ガン、ガンガン来る。そして、それを受け入れたら、もう自分はダメになってしまいます。ですから、私とあの人は違うって。この暗い考え方は認めませんって。もう声に出してる。その人の前に出すのはちょっとかわいそうやから、ちょっと離れてから、今こう言われましたって、けれども神様、あなたは全てをご存知で私を選んで、そして山もたくさんの人が私のために祈っていますので、このもう暗い話を私は認めませんって、私はまだ将来がありますって、もう声に出して言ってるんです。そしてまだその攻撃残ってるなと思ったら、もう森の中行って大きな声で言ってます。これを認めません、この暗い考え方を認めませんって。一つの御言葉を読んでほしいんですけど、フィリピンの4章の8節、
4章8節、
8節から31、
最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を留めなさい。うん、あなた方が私から学び、受け、
あ、すみません。そこだけでいいです。ありがとう。暗い考え方はね、何もしなくても入ってきますね。別に歩いてたら入ってくるんですね。ですから私たちそれを言い返すにはね、ちゃんとプランを立てて前向きなものが入れとかないといけないの。自分で決めて、もうこういう暗いことを考えるんではなくて、私はこれを入れますって、この考え前向きなものを入れますって、このiPod を聞いてこのような前向きな賛美を聞きますとか、もう決めないと、私たちが選ばないといけないんです。うん、イザヤの40章の31節、イザヤの40章の31節、
しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。
このような宝物の御言葉を覚えるのは大切だと思います。で、暗いことが入ってきたときに文字を読んでください。
しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても歩まず、歩いても疲れない、
うん、ですから誰かがね来て、しんどくない、しんどいね、やっぱりあかんよなって、その時にやっぱりちゃんとこういう御言葉は代わりに予防注射として入れとかないと、もうそれ、その暗いものに縛られるんですね。うん、あかんな、あかんな、あの失敗したし、これもやったし、どうせこれもダメやし。ローマの8章の一節、
こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。
はい、決まり。いやけどやっぱり僕はあんなことしたし、こんなことしたし、これもやったしな、もうどうせダメやし。うっ、もう一回。
こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません、
うん、けどお父さんはな、もうこんなこともするし、あんなこともやるし。うっ、もう一回。
こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。
私は許されてる、終わった、前の失敗が終わりましたって、ちゃんと自分の心を守らないといけない。ですから御言葉っていうのは日曜日だけ読むもんではなくてね、自分の大切な守りなんです。暗い意見が入ってきた時にもう言い返さないといけないんです。今週は季節が変わってきているんですね。毎年季節が変わってくると落ち込む人が増えてきます。暗い考え方が入ってくることが普通なんです。ですからその時にそれに負けてしまうのではなくて、じゃあこんな暗いことが入ってきてるから、聖書の中で言い返せるような御言葉を探そうって、そしてそれを声を出して言い返したらすごいいいと思いますね。この2人、目の見えない2人、貧しい2人、注意が、暗いものが入ってきた時にそれに負けなかったんですね。もっと大きな声で神様を求めてたんですね。 OK、次のポイント入りたいと思います。もう言ったと思うんですけれども、次のポイントは、小さな声で頼んだわけじゃなくて大きな声なんですね。これがすごい大事じゃないかなと思うんですね。今週も、ある時自分のコンピューターの前に座って E メールチェックしようと思ったら、いろんなメールが入ってきて、悲しいメールばっかりあったんですね。次から次から、あ、こんなことがあって、なんかそういうのがポンポンポンポンと入ってきて、でそれ読むだけでなんか肩が重たくなってしまって、そういう時にね、ただ我慢するのではなくて、やっぱり大きな声で言い返すっていうのはすごい大事なんです。神様って、今はこんなメールが見たんですけれども、解決してくださいって。そして最近はKBF では金曜日はちょっとしたミーティングがあるんです。そしてそのミーティングの中で何人かのスタッフが時間のある方が集まって、そしてその中では、今週の予定とか先週の良、かったこと、そして問題になってたこととか話するんですけれども、今週どうでしたかって、場合によってね、いや、こんなことありました、こんな大変なことありました、ああ、そうかって、はい、次、どうでしたか、いや、私はね、別なこと悩んでるんですけれども、こんなことあって、あの人がこう言われた、ああ、そうかって、そしてそのままほっとくとね、なんかね、もう自分がもうなんか、ね、入ってきた時が軽かったのに、帰った時はしんどいからね、その時に祈ることを結構やってるんですね。話した後に、はい、じゃあ今祈りましょうって。で、どうしたんって、OK、じゃあそれに、誰々さん祈ってくださいって。そして今度、祈りに帰る。暗い話が入ったんだけど、祈りに帰るって。そうやってやるとね、大きい、口に出して、こんなことはあるんですけれども、解決してください、お願いしますって求めるとね、神様ものすごい奇跡を起こすことができるんです。ですから皆様もそうやって 静かに祈るだけ ではなくて、頭の中で祈ることは無駄な抵抗と思いませんけれども、口に出して祈るっていうのは非常に力強いものなんですね。神様は全てを作った方法っていうのは声で作ったんです。命じたんです。命令したんです。光があれってポーンって言ったらそうなったんですね。そして私たちが少しぐらいそのような力が神様から与えられてますので、ですから小さな祈りは、まあ、無駄じゃないんだけれども、声、大きな声で、誰も見てないな、聞いないなと思ったらチャンス掴んでね、声、口に出して頼むっていうのはすごい大事だと思うんですね。で、もう一つは、これはすごい大事なポイントだと思うんですけど、この奇跡は、イエス様の予定に乗ってなかった。イエス様はプランがあって、ジェリコからこの町に行くっていうプランがあって、イエス様はプランがあって、そのプランに向けて歩んでたんですけれども、邪魔者が入ってきたんですね。やかましい2人がいて、そしてプラン通りにこの時間でジェリコの町から出て行こうと思っているんだけれども、邪魔者が入って大きな声を立てて、そして結局自分のプランを置いて行ったら奇跡があったんですね。そして多くの奇跡がそうなんです。私たちのプランがうまくいかなかった場合は神様の働きの始まりなんです。ですからよく私たち失敗してしまうのは、自分一生懸命プランを立てて、そしてそのプラン通りにいかなかったら落ち込んで、もうあかんわ、そして神様どこいるのって、私こんな一生懸命プランしたのにうまくいってないじゃないかとか、そう不満になったりしてて、でも本当のことを言うと、多くの奇跡っていうのは私たちで立てたプランの横にあるものなの。ですから、僕は KBF なんかイベントとかやってるときに、そのイベントうまくいかなかった場合は一番面白いの。その時に僕すごい興味が出るの。じゃあプラン通りじゃなかったので神様何をしたいのっていうような、そしてそこからすごいことが始まる可能性があるんですね。ですから本当に私たちが何かプランを立てた時に思う通りにいかなかった場合はへこむんではなくて、横を見て、じゃあ次のプランはって、神様のプランはって、そしてそれを気づくのうまくなる人っていうのは奇跡をたくさん見ることができるんじゃないかなと思うんですね。誰か祈ってほしい、何かに対して祈ってほしい人いますか？はい、立ってください。はい、
個人的なものでも、はい、いいですか？祈ってほしいこと、
は
い、
靴でも
何人かの人にはメールでお知らせしたんですけれども、今卵巣嚢腫という病気、左にあるんですけれども、それが結構まあ、大きいらしいんです。で、手術するかしないかの今、瀬戸際なんですけれども、癒されたいです、イエス様によって。
はい、じゃあ来てくれる？祈りましょう、どこにあるんですか？ OK、 じゃあ自分の手をそこに置いて、はい、天道様、求めなさいって今日の、メッセージのテーマなんですけれども、今ゆきちゃんは病気ですけれども、あなたは治せないものがないので、イエス・キリストの御名によってこの病気がどんどんどんどん枯れていきなさい。イエス・キリストの御名によってどんどんどんどん枯れなさい。病気が枯れて体がどんどん強くなっていきますようにお願いします。働いてください。お願いします。お願いします。お願いします。ハレルヤ、ハレルヤ。どんどんどんどんこの病気枯れていきますようにお願いします。 します。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ありがとう。よく私たち人間失敗してしまうのは、悩み事あった時、病気になった時に、ちょっと恥ずかしいものがあるから誰にも言わんとってって、ちょっとこれね、ね、誰にも言わないでね、けど実は私がこういう病気なんだけれどもって、実は私こういう家族問題があるんだけれども誰にも言わんとってねって、そういう行動を取る人が多いんですけれども、これすごい大きな失敗だと思うんですね。なぜ言うと、秘密だったらね、祈ってる数の人が減っていくんですね。だって情報を知らないから。ですから本当、この二人はね、どうでもいいって、周りはどう思ってもいいって、もう助けてって、そのような謙遜な心だったらね、たくさんの人がもう支えになれます。ですから、自分が悩んでるときに、元気って言ったら、なんか、洗脳されて、はい、元気よって、けど中で泣いてるのに、はい、元気よって言うんですけども、そうじゃなくてね、いや、祈ってくれるって、こんなことあるんだけれども、祈ってって、一人で頑張るんではなくて、周りの人に頼んで祈ることっていうのは非常に大事だと思います。じゃあ、今祈ります。天父様、イエス・キリストの御名によって祈ります。そして、ここではすごい単純な話で、私たち、もうあなたに焦点を置いて集中して悩みばっかり考えるんではなくて、大胆に頼むこと、今日学んだので、頭でだけでこれを覚えるんではなくて、本当に私たちがこれが実行できますように、勇気を与えてください。お願いします。そして奇跡が起きた時に、私たちがあなたに向けて全ての栄光と感謝を与えますので、すごいことやってください。今週お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。